劇場版ポケットモンスターココサポーターズポッドキャスト、今君に伝えたい映画の秘密。とうとう公開されたはずですよね。これ12月25日配信スタートですからね、このポッドキャスト、で、このポッドキャストも今日がファイナルということになるんですけど、ファイナルなんですけど、あれなんかもごもごしてると思った人がいると思います。なぜかというと、しょうがないんですよ。今日まだマスクしたまんま、マイクの前でこれ喋って、で、あとよーく聞くと、今ちょっと黙ってみましょうか。若干の換気扇の音とかが聞こえてる可能性がこれあるんですけど、なんでかというと、今ものすごい今日ね、取材日なんです。出ているこうキャストの方とかがもうマスコミの方集めて、もうあれカメラの人とかあれすぐにバーッと入るんでしょこの後で、だけどだからこそそういう日だから集まってくれる方というのがいて、その方にお話を聞くためにですね、そうなんです、すごいちゃんと会見場の横にある3メートル、ぐらいの半径かなの部屋で僕らこれ撮ってるんですけど、でだから今日マスクしとかないとゲストの方に迷惑かかっちゃうかもしれないので、もごもごしているという状態でございます。さて、で10月からですね、公開に至るまで映画ってどうやって作られるのといったですね、これまで特にポケモンに関してはあまり語られてこなかった映画制作の現場の話を関係者の方により深く詳しく伺ってきましたが、今日が最後でございます。そうです、監督さん、声優さん、音響監督さん、映画音楽、宣伝予告編、エグゼグティブプロデューサー、とりあえずね、知名度の上がり下がりがすごいんですよ、毎回毎回、トリがすごいです。応援団サポーターの方もうこれ聞いてる人はそうですからね、ぜひ他にも、まだ映画も見てない人にもポッドキャストとともにこうぜひ拡散していただきたいということなんですが、今回最終回のテーマはこちらでございます。映画公開、今作の主役ザルードとココを演じて、はい、もうっていうことはって思ってる方、そうです、はい、映画を見た後でこの配信を聞いてる方もいらっしゃると思いますが、まだの方もいると思いますけどね、最高の声、命を吹き込んでくれたこのお二人が、小部屋にいますご登場いただきましょう。ザルード役、中村勘九郎さん、そしてココ役、上白石萌歌さんです。じゃあ
どうぞよろしくお願いいたします。中村勘九郎です。
上白石萌歌です。
すごい、もう今こう映画とか、ね、もうドラマとか、舞台の真ん中にいる人が小部屋のソファーにちっちゃ
い私ももごもごしてます。
私ももごもごしております。
勘九郎さんはもう真っ黒なマスクと、これスーツも今日これから会見だからですか。
そうなんですよ、なんかね、狐柄の、
はい、ピカチュウに見えますね。
そう、あ、本当だ、確かに
紫色のピカチュウ、
こう黒いね、ジャケットと黒いこうボトムスの、全体にそういうね、なんかこう紫色ピカチュウみたいなものが散っている感じ、
足合ってますね、
はい、そのままおかけになっていただいてまして、で上白石さんは、あ、今回のジャングル感ですか、それ。
そうです。
あ、やっぱりそのね、そのイメージだったんですね。
そうです。
あ、そうなんです、今回もう今ね、ちょうどそばが緑なんですけど
確かに、ね、
めちゃめちゃコーディネートができちゃった、ね、上白石さんもおかけいただいてますが、はい、すいません、さっき聞いてちょっとびっくりしたんですけど、お二人親子と言って、まあ言っちゃっていいですよね、親子って、作品上演じてらっしゃいますけど、一緒にこうやって喋るのが今日が初めてなんですか。
そうなんです、
今日が初めてっていうか、この現場が初めて。
そう、このポッドキャストが
初め
て。もったいな、もったいなというか、ありがたいというか。
でもご縁は今までもあって、伊達天という大河ドラマ で、
はいはい、
同じシーンはなかったですけど、
なかったんですけれども、
はい、
一緒だった。
そうです。
あ、まあ、でも当然伊達天はこう実写ドラマだから、は
い、
もうお互いもう顔出しでお会いになってですけど、
はい、
声の仕事、そしてポケットモンスターのお仕事っていうのはお二人とも初めてですよね。
そうですね。
そうですよ、
はい、
あ、厳密、あ、そうか、でも上白石さんは、
はまあ2度目なんですけど、
はい、
まあ、ポケットモンスターの映画は初めて
ですよね。
はい、
はい、という状態で今ハッと思ったんですけど、上白石さんなんか男子役多くないですか。
多いです、
映画
多い、
アニメの場合は未来の時もそういえばみたいな。
そう、男の子で今回も10歳の男の子でって、まあ私そんなに声が高くないので、 入りやすいっちゃ入りやすいんですけど、やっぱりハードルはすごく高いですよね。
男の子やるとなるとまたね全然別のことですもんね。というようなお話を今日いっぱいさせていただきたいんですけど、
はい、
まずでもそもそものところからいくと、実は僕あの看護師さんはじめまして、
はい、はじめまして、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
だけど噂に聞くとめちゃめちゃあの漫画とか、アイドルとかお好きっていう話を聞いたんですけどそうなんですか。
好きですよ。
なんと、
はい、もう今39なんですけれども、はい、小学校の頃から読み始めてたジャンプ、
はい、
もうジャンプ全盛期というか、
そうですね、
もう最初から最後まで作者さんのコメントも面白いみたいな、
あ、読者ページまで読むタイプ、
もちろんもちろん、
はあ
の世代に出会ってたので、
はい、
やっぱりもうそれは漫画好き、そしてアニメも好きになったりとかしますよね、
はい、僕は45なんで、
はい、
ちょうど超ジャンプ黄金世代って僕中高校生ぐらいなんですけど、その頃に勘九郎さん小学生ってことですよね。
そうです、
もう小学生でスラムダンク読んでもうたまらんみたいな、はいはい、
僕だからちょうど三能戦が、中学高校ぐらいの時だったんですよ。
はいはい、三能戦ときたから、
そう、
これ今分かりますか、
そうか、存じ上げないです。
試合ごとに時期がちょっと違うんですよ、連載の時期が。
そう、通学の地下鉄の中で読んでたんですけど、
はいはいはい、
やっぱサラリーマンの方とか、うん、いろんな方がジャンプ読んでて、
うん、
無音のセリフがないかったじゃないですか、最後
サイレントで、
サイレントの時、
そうそうそう、はいはいはい、
そう、
はい、
それで、はい、ルカーがこう追い込まれてなパッと見ると花道がいて斜め45度にいて左手は添えるだけで、で2人歩み寄ってってハイタッチをするシーンがこうジャンプのでかいサイズでこう見開きでハイタッチしてる、もうそれ閉じて静かに涙を流して
めっちゃ好きじゃないですか
止まらない
で、周り見るとやっぱり泣いてる人多いんですよ
同じタイミングで読んでるんですね、みんな。
しかももうこの役者さんの力を利用して語るこの話すげえ伝わってくるな、
伝わってきます、
めちゃくちゃ伝わってくるな、
わかりました。
あ、でも本当大好きなんですね。
そうですね、好きですね。だからやっぱりサイズで読みたいので、単行本ももちろん買いますけれども、やっぱり週刊のものは買ってますね。
それはもう今に至るまで買って
ます。今も買ってます。
おお、
はい、
今だったら好きな作品とかって何なんですか。
今そうですね、衝撃を受けたのはブルージャイアント。
おお、
ね、もう音楽だって、漫画紙面で音楽をやって、もうその音が聞こえるようにっていうかね、
ごめんなさい終わんないねこれねで、そして、先生まだ上白石さんの話は全然
しない。いや、いいんですよ、もう楽しんでこの話聞いてるの
が。あ、そして上白石さんなんですけど、実は僕お会いしたことがあるというか、
はい、
まだ、役者さんになる前に、
そうです、
お会いしてるんですよ。
私の原点のような方なんです。
どういうことですか。
東宝シンデレラという、
はい、
多分こうまあ、みんな日本中の方がご存知のこうオーディション企画があるじゃないですか、うんうんうん、そちらのご出身なんですけど、うん、その僕決勝大会の司会をさせていただいた
ことがそうなんですよ、
ありまして、でその時に鹿児島からものすごい姉妹がやってきてるぞということで、
うん、
でどんな生活してたんですかみたいなお話のインタビューとかさせてもらって本番に臨んでるんですよ。
そ
うなんですよ。でもその説は、
いや本当にお世話になりました。
お世話になりました。と
読み上げていただいたから私今ここにいるんですよ。
そう発表の時とかは司会が読まざるを得ないから。
そうなんです
。すごい。
そうなんですよ。でその時からなんかもうなんて言うんでしょうね、もう持ってるバックボーンがなんか全然違うんですよ。確かメキシコにもいらっしゃったんですよね。
あ、そうです
みたいな、そういうスケールの大きな話をしてくれる候補者の方ってそんなにいないから、
ね、いやいやいや、
すごいドラマ持ってるな、しかもこうご兄弟でいらっしゃるしみたいなのがあったんで、っていうところからもういろんなところでおお上白石さん出てるみたいなのを見てのポケモンなんですよ。
なるほどね、
感慨深いですね、すごく。
いろんなものがつながってんだなっていう。
本当ですね、点と点がつながり線になり、
そうなんですよ。で、まあ、今回もうポケットモンスターに参加ってことになったんですけど、やっぱり初参加じゃないですか、
はい、
ポケモンっていう感じってやっぱあったのかなっていうふうに思ってまして、例えばその勘九郎さんだと、
はい、
結構世代的にはギリギリ小学生でポケモンは間に合ってないんじゃないかな。
ないですね、僕の下の世代ですね。だから弟とか妻が2個下なんですけれども、
はいはい、
がゲームボーイ持って 現場行ったりとかしてたらしいですよ。
ゲームボーイ持って現場っていうのはあの歌舞伎座に行ってたってことですか。
あとあの妻も、はい、あの撮影現場にゲームボーイ持って、はい、ポケモンしながら行ってたらしいですよ。
そうだったんだ、うん、はあ。でじゃあってことはご家族の中で、はい、あのどっぷりハマってる人がいるのは間違いないわけだから、うん、ポケモンっていうのがすごいでっかい存在であるのはもう分かっていらっしゃったっていうか。
そうですね、あのやっぱり映画の最初 の、 あのミュウツーの逆襲を、はいはい、あの高校生の時に劇場に見に行って。
あ、そうなんですか。
そうですね、市村さんすげーと思ったのが最初の記憶ですね、ポケモンとの出会いというか。
高校生の見方としては渋い見方です。
確かに、ええ、
でもやっぱりもうその時からもう、もうだって芸歴でね、お伺いすると初めて舞台に立たれたのっておいくつになられるんですか。
初舞台、
初舞台、
ね、初舞台の前に本名、初舞台で中村勘太郎という名前になったんですけども、はいはい、その前に初お目見えっていうのが、
はい、
それ本名で出た時は1歳半です。
うわ、立ってます。それ
立ってた、
立ってるか、一応立
ってる。そうですね、
これ立ってるっていうのはもうすでにね、あの赤ん坊として物理的に立てるかぐらいの話だからね。
おじいちゃんに手引かれて、はい、坊主の役で出てましたね。
はあ、じゃあもうその時にポケモンを見る時もその市村さんの存在感みたいなところに目がいく見方を。
いや、まあまあ、あの作品自体もすごくね、はいはい、あのかっこよかったり、ミュウツーのなんだろうな、悲しさというか、あっていうのも現れてたんですけど、やっぱりそのなんか深みのあるね、あのな威圧感とな神々しさっていうのが含まれている声を聞いた時は、市村さんすごい人なんだなと思いましたね。
はあ、でもやっぱ作品映画としてのこう面白みも持ってるのがポケモンっていうのはもう実感としてこう終わりだったわけ
ですね。うん、は
い、ありましたね。じゃあ上白石さんはもう世代的にはもう、は
い、もうどっぷり
ですよね。
ピシャで、
う
ん、私それこそ小学校1年生から3年生の間までメキシコに住んでたんですけど、やっぱり向こうでもピカチュウとか本当に通じるし。
え、あ、そうなんですか。
それこそもう共通言語みたいなもので、ポケモンを通じて仲良くなった友達とかもいたし、
同級生って。
そうです、あの
スペイン語話してる人たち、ね、
スペイン語話してる人たちも、うん、私の時はちょうど DS だったので、
はい、
DS のカセットみんなで差し込んで、無言でやったりとかしてましたね。
同級生ともう、はい、なんすかポケモン交換とかを
ポケモン交換したり
してたんだ、
う
ん、
してました。
しかもそのメキシコの方と。
そうです。
すごい。そのメキシコの方からすると、はい、もう上白石さんはそのポケモンの国日本から来た人なわけじゃないですか。
そうですね。だから私あのポケモンが日本出身だってことわからないぐらい、みんな知ってるから、あ、もしかしたらアメリカ出身とかなのかなとか思ってた。でもサトシとはつけないかみたいな。
アメリカの人だったらつけないだろうと思ってて、
日本から出た文化だって思わないくらいみんな知ってるから、はいはい、その影響の大きさは改めてこう日本を出た時に感じてましたね。
へー。でじゃあそのポケモン、
はい、
もう全然役者さんになるとかまだ全然考えてない時代の。
全く考えてなかったですし、
お子さん時代から親しんでた。
はい、うん、私多分劇場で初めて見た映画がポケモンの映画なんですよ。
え、
ちょうどマナフィーの2006年、私がちょうど小学校1年生の時の映画がきっとマナフィーの映画で、
はい、
多分それが劇場で初めて見たものなんですよね。
それって日本ですか。
日本です。
日本で見て、はい、でそれからこう海外に移られたっていう直前の
一時帰国の時だったかな。
はあ、
は
あ、
なので本当に感慨深くて、自分が今度はそっちを届ける側になるんだっていうのが、ちょっと信じがたいことですね。
でこれまさに今回そのポケットモンスターココでココになってくださいというふうにオファーが来るわけじゃないですか、
はい、
それってやっぱりおおってなりました。
怖いって思いました。
怖いって思ったんですか。
怖くなかったですか。なんかこう
勘九郎さんも怖いで今うなずいてらっしゃいました、
ね、いややっぱり嬉しかったですけど、
はい、
あのアニメ好きでその声優というか声の仕事したいなとは思ってましたけども、やっぱりおいそれとできるものじゃないじゃないですか。
そうなんですよ、
あの好きだからこそ。
いやでも大河ドラマ出たらもうおいそれでいいんじゃないですか。
いやいやいやいや
それは
やっぱちょっと違いますよね。
なんかこうその責任を自分が全うできるんだろうかみたいな。
責任感が先に来る感じだったんですね。
まあもちろんすごく嬉しかったですけど、うわどうしようとはなりましたね。
ちょっとはもういいよね、公開もしてるしネタバレ感あるところで言うとそうなんすだけで全部を表現するってすげえなみたいなめっちゃもう
本当に
めっちゃ思うんですけど、今回お二人が大変なのはポケモン感も出しつつ日本語も喋ってるっていうとこが大変だなっていうふうに改めて思ったんですけど、じゃあまあとりあえず緊張感を持って今回のお仕事を受けたわけじゃないですか、でしかも今回コロナで一人一人別々に撮んなきゃいけなかったっていうのがあるから今日初めてお会いしてるってお話があったんですけど、これ順番としてはどちらがお先だったとかあります？そこまでにあった声を聞きながらアフレコとかするとか。
私はもうすでにカンクロさんの
お声を聞きながら。カンクロさんがお先だったんですね。
そうなんです。
あらじゃあそうですね、でも僕が撮った時は、はい、もう他の方たちは入ってる状態だったので、まあ、本番というかテストもやるんですけれども、ポケモンたちの声がもう入ってるんですよ。で感動して普通に喋っちゃってうわー喋ってるみたいなテストなのに、
まあ、テストの時に一体一番初めの声はうわーポケモンの声本当に喋ってる
喋ってる喋ってるで自分のセリフのところを飛ばしちゃうっていうね。
あ、初めのうちは、
初めの
テストは、
はい、はあ。あとだからまあね、中川翔子さん、翔子たん、もううわすげえなーって言いながら、もうあと神様が出てくるでしょ。山寺さんという。そう、
山寺さんと翔子たんが一緒に撮ったって言ってたかな、確か今回は。
震えましたね。
あ、もうでも山寺さんはやっぱり勘九郎さんからして神様みたいな
意味合いなんですか。ですよ。だって子供の頃映画吹き替えで見るじゃないですか。で山寺さんでしょ。だからそれで大人になって字幕で例えばまあエリー・マフィーとかあのキアヌ・リーブスとか聞くとちょっと声違うなと思って、
むしろ山寺エリー・マフィーは山寺
の声じゃない、もう山寺さんでしかもう耳にないので
何今日日本語下手じゃねえ今日のエリー・マフィーみたいな、
なんかちょっと違うな声って本人なのに思うぐらい、もうずっと子どもの頃から、まあ、アニメもね大好きでしたし感動しました本当に。
その山寺さんがね今回はこうまだ言えないなまあ出ていらっしゃるわけでそれを聞きながらのおおすげえと思いつつ、おーすげーなんですけど、こちらからすると父ちゃんザルードもおーすげーだなっていうふうに、
本当ですか、
ね思いますよね。
思います。もう第一声からもうなんか説得力しかなくて、あ、父ちゃんだって私すぐ思いました。
嬉しい。でもやっぱ不安でした。一人一人別で撮りますし、この後に上白石さんが撮るっていうので、なんかちゃんと残しておかなきゃっていう掛け合いができないので、
うん、後の人の引き出せるような声を残しておかなきゃいけないっていう、いや、まあ、
引き出すとかそんなのじゃないですけれども、ちゃんとそこで生きて入れただろうかっていうのは、うん、不安でしたね。
今日俺がここに来た時のさ、第一声うちのスタッフ覚えてるかもしれないですけど、俺今日ザルード日本語喋ってたっけって俺聞いたでしょ覚えてる。だからポケモン感があるんだけど、でも当たり前だけど意味のやり取りしてるから、すげえポケモンだったんですよザルードが、で今回もちろん意味合いのあることもすごいこうおっしゃってたので、だからなんですかね、受け取った印象としてはめちゃめちゃツボだったんですよね。ちょうどここだわっていう印象だったんですけど、あれをなんかこう、なんでしょう、勘九郎さんも一番初めに持ってったままなのか、それともこう美馬さんってすごく明確なディレクションをされるっていうのも本当に今回分かった。あ、今思わずパッと指が立ちましたけど、美馬さん本当そうだった。
いや、もう矢島監督と美馬さんのおかげですね。
は
い、
ご自分ではやっぱりもう台本があって、はい、実はこうアフレコ台本あるんですよ。
はい、
アフレコ大根持ってきていただいたんですけど、これがあってお読みになってこんな感じかなっていうのを持ってかれるわけです
よね。あとはまあそのキャラクターの、そのデザインというか、はい、ザルード の、はいはいはい、姿形っていうのから、はい、自分の中ではこんな感じかなというふうに持ってったんですけど、やっぱり話し合って作っていくという感じでしたね。
は
い、
でもそのじゃあザルード持ってった時はもっとちょっと違う印象だったんですか、初めは。
いや、印象、そうですね、一番言われたのは警戒心を怠らないようにっていうのは、
私も言われました。
本当ですか。
いつどうなるかわからないジャングル界で、
はい、
いつでも身動きが取れるような体制でいろっていうのは、う
ん、美馬さんそれおっしゃってましたね。
おっしゃってました。
そうですか。
いや、言ってました言ってました。だから野生動物は油断してないんだよっていう話をされてましたね、うんうん、確かにね。あ、それを言われた、
言われました。例えばその気づく時の声だとか、あと会話してる時も常に警戒は 怠らないようにというのは言われましたね。
であとそれこそ三馬さんがおっしゃったのが、今回のテーマはもうジャングルだと、もうジャングルっていうのは立体的な世界だみたいな話をされてて、思わずこう話をするときって、まあ、大体横に喋りますよね、はい、同じ高さに向かって。ジャングルっていうのは上に向かってとか、すごい遠くに向かってとか、もうめちゃめちゃいろいろそういうところをディレクションしたっていう話をこう三馬さんされてたんですけど、そういう指示ってやっぱ受け取られた感じです
か？ありました。やっぱり初めてなので、はい、本があって絵があってだと、もちろん距離感っていうのは感じながらやってましたけれども、どうしても近くなってしまったりとかするので、相手がどれぐらいのサイズで、どこにいて、どういう環境なのかっていうのを考えながらっていうのはおっしゃってくださったので、楽しかったですね。
その 3D のところにちょっと警戒している若干の野生動物に近いが優しさもあるザルードがそこにいて、でそのザルードにココが拾われる
そうです、ね、
わけじゃないですか、
はい、
でココって人でもあり、はい、ポケモンでもあるというか、
はい
ね、すごいこうそのちょうど中間にならなきゃいけないわけじゃないですか、うんうんうん、これ、まあ、さっき一番初めにここただでさえ緊張感があるとおっしゃってて、
そうですね、
で役どころを理解すると、はい、今度もう一個これ難しくねってなりませんでした？
なりました。私ポケモンに育てられた人間っていうのを聞いた時にパッと、あ、狼に育てられた少年がいたなって思い出して、うんうん、あそこでの絆もあるし、きっと言葉ではこう言葉以上の何かがきっとあったはずだとか、いろんなこともこう思い出したりして、なんか、うん、でもなんか不思議ですよね。そんな役は実写では絶対なし得ないことだし。
あ、確かにそうですね、アニメだからだ
です
よね、
アニメーションでしかできないことだし、ましてやポケモンっていう、
あ、
ちょっと想像力がすごく必要だなって感じました。
しかもその狼少年っていうのは、この意味では狼少年って言わねえな、なんだろう、狼に育てられた子供の話って、はい、あのガラスの仮面で北島麻也が一番悩むところの一つですよ。
そうですね、
物事で言うと
そうですね、
そう、それとほぼ同じような、だから 今上白石さんは北島麻也だったんですよ。
そうだ、
その話が来た。
そうですね、
はい、で北島麻也はこうわざわざ自分で 2,3 日本当に山の中で放浪したりするんですけど、さすがにそれはやらないですよね。
さすがにそれはやらない。
どんな準備するんですか、そうなると。
準備って
準備の仕様が難しいのかな。
まあでも絵という大きな材料を事前に用意していただいて、
イメージボードみたいなものがあるし、
はい、
はいはいはい、
あとこの台本がすごく新鮮で、上にこう動きが明確に書かれてて、こういう気持ちとかいうのも書かれてて、で下にセリフがあるんですけど、なんかそれをいかにじっくり読んでいけるかみたいなところかなと私は思ってました。
あれ、これ逆に僕実は声優さんとかにインタビューする仕事いっぱいさせていただいてるので、はい、アニメの台本って基本そうなんですよ。
そうなんです。
実写って違うんですか？
違いますよね、うん、
もと書きはほとんど書いてないですね、はい、自分たちでテストの時とか、
はい、
もう自由にというか、
は
い、動いてみて絵が決まっていくので、
そうですね、
決まってる絵を上に描いてあるのかなと思ったんですけど、
う
ん
う
ん、
もうこれがもうね、もう絵コンテになって、まあ、一番初めに普通のこうワードの台本があって絵コンテになって、絵コンテからこのアフリコ用の台本になってみたいな感じだったりするので、あ、そこのところでこんな動きなんだっていうのがすごい明確にあるのが、
はい、
役者さんとしては結構新鮮なん
です。すごく新鮮でした、
はあ、だとするとでも逆にそれこそ自由に普段動いていいとすると、こんな動き決まっちゃってるのかっていうのは大変だったりしないんですか？
まあ、でも形から入ることもできるなって私は思いました。
あ、
やっぱり技術が追いつかない分、じゃあ同じ体勢を取ってみたらどんな声が出るかとか。
え、そういうことやってたんですか？
やってました。私基本ココと同じ体勢でいるようにはしてました。
え、
腰をちょっと落として重心低くしてみたいな。
なんかここ本当にそんなシーンが具体的になったことわかんないですけど、はい、橋の欄干の上でこう両足でこう猿みたいに座っちゃったりする感じの子じゃないですか。
そうですね、
え、そういう格好をしながらセリフ言ってみたりとか、
はい、
え、そう、え、アフレコもそうだったんですか？
なんかこう、まあさすがにマイクの位置とかあるのでさすがに座れはしなかったですけど、例えばこの基本の体勢、ちょっとこう膝を曲げていつでも動けるような、パッて向けるような体勢は基本撮ってましたね。
へえ、
すごい親子。
あら、
僕もそうでした。
あ、そうなんですか。
ああ、
そうか。
すごい。
すごい。
2人がいるところは、ね、一緒のはずだから、はい、
そうなんですよ。
で多分こうザルードから多分ここはあのポケモンここの世界だと学んでるんですよね、きっとそれをね。
そうですね、
多分ね、警戒心怠ったら生きていけないぞみたいな、うん、はあ、じゃあその同じような体制で。
そうですね、やっぱ警戒してこういう体制っていうのは美馬さんが、うん、あのおっしゃってくださって、やっぱりその形になると自然と、
そうなんです、
表現できなかった音とかが出るようになったのかなとは思いますけれども、
う
ん
うん、もうどうですか、冷静に見られます今ここ自体を。
あ、でも僕ね、まだあの1回しか見てないので、はい、あの劇場というか試写で、
はいはい、
なのでやっぱりまだ客観的には見られないですよね。
自分のお仕事のこうなんですかね、確認みたいなところが先に立っちゃう感じですかね。
なんだろうな、やっぱまだ大丈夫かなっていう不安の方が。
勘九郎さんでもそう思われるんですね。
思いますよ、すごいなんかもうドキドキというか。
本当ですか。
うん、やっぱこう終わった時はちょっと距離感しちゃったりとかしましたね。
周りの人がどう見てい
らっしゃるか。そうそうそう、もうやっぱね、アニメのプロの方たちが、うんうん、あの見てらっしゃったので、はい、
ああ、その同じことをやっぱり上白石さんにもお伺いしたいですけど、まだ受け取って、はい、あのなんですか、観客にはなりきれてまだないですか。
まだちょっとなりきれてないですね。どうしても反省、ああ、もうちょっとこうしたらよかったかなとか。
反省なんかあるんですか。
ありますよ、もう。
本当ですか。
特に最初とかちょっと自分の声が浮いてないかなとか、本当そういうところから入ってしまうので、
はい、
でも最後の方は結構作品の一部として自分がいるっていう風に少しは見れたかなと思うんですけど、もう一回見たいですね、私も。
あ、まだじゃあもう1回目のところは自分のことにちょっと気が入らざるを得ない、ね、
はい、
だからまあ役者さんはそうですよね。
そうですか ね。
いや、じゃあ僕実はあの試写はなぜか上白石さんの一つ隣開けて、この子にその隣で開けてずっとメモ取りながら、
あ、そうなんですね、
ずっとその細かいことメモりながら。
ダメ出しお願いしても。
ダメ出しじゃないですよ全然
ダメとか。
ダメ出しじゃないんだけどなっていうのかな、泣かせるために演技してないのに泣くってこういう感じなんだろうなと思ったんですよ。なんか決めどころだと思ってやってらっしゃいました？これをやってる時は
流れの中ですね。
だからお客さんをあえて泣かそうって言って、ここが決めどころだぜっていう風に役者さんやってこないのに、うわ泣けるわみたいな感じだったんですよ。だから
やっぱ感じるんですか、ここ決めどころだぜってやってるっていうのはすごく感じる
時もあります。それはあの、それが何ですか、あのこう何ですかね、日本のアニメとかのそのいいとこだったりするのは、
はいはいはい、
最後に必殺技がドーンって出るのって、ね、ここだーってとこじゃないですか、
うんうんうんうん、
それこそまさにすごいこのプロにいらっしゃるところで、あの申し上げるのもなんですけど、やっぱりね、歌舞伎役者の方の最後の方でうわーってなってるところとかも、
うんうんうん、
いや現実にはないけど気持ちいいってなる、
ね、
とこじゃないですか。でもポケモンは不思議なことに一番現実から遠いはずなのにいる気がすごいするんですよ、うん、
あ、なるほど。
今回に関しては、うんうんうん、っていうのを見てて、わーって思ったんですけど、まだ泣かせられてる実感はないんですね、お二人には。
いや、僕はもうここで泣いてます。
ああ、本当ですか。
はい、もうね、これはまあどうなんだろう、ネタバレになるからね、なかなか言いづらい面なんですけれども。
ダメだったらポッドキャスト
で
聞い
てそうですね、まあ、だからまあ父ちゃんのためにここがあることをまあねするんですけれども、まあその時のあのココの表情と、もう本当にもう内臓から出るような、うん、もう体内から出るようなあの声というかね、でっていうのもね、泣いちゃったあそこはもう本当に
あそこで声枯らしました私
あ、そりゃそうでしょう。
そうですよね。
やっぱでも枯らすつもりでやってて、なんか男の子ってやっぱり私女なので、はい、ちょっと息む時とかがなる時が必要だなと思って、あの美馬さんに言われてすごく印象的だったのが、女の子は頭で怒って男の子は腹で怒るんだって。
へえ、
ほう、なるほど、
かっこよ。
じゃあちょっと重心を下げてみようか。はい、下げてみました。じゃあ腹でちょっと怒ってやってみようって言ったら、本当にあ、これなんか私の声じゃないみたいっていう声が出るんですよね。なんか美馬さんありがとうございます。私美馬さんがいなければココやれてないですっていうぐらい
あ、じゃあ合作ですかね。
そうですね、二人三脚というか、ココの半分は美馬さんだと思ってます。
ココの半分は
美馬さん私じゃない。
やだな、次見るときなんか美馬さんの顔が出てきちゃったら。
あ、それでも言ってほしかったんですよね、そういう感じのこと ね。なんか男は腹で怒るんだって、でも言わなくてももう腹で怒ってんなって感じですよねザルードは、
そうですね、
うん、あ、いや じゃあそれが今もうスクリーンになって、で、この公開初日がこの配信の日と同じなんですけど、行った人もいればまだ行ってない人もいるっていうところ、すっごい難しいと思うんですけど、今映画に触れようとしている人たちにおっしゃるとすると、まだ来てない人が多いと思うんです。まだ来てない人が、言っていただくとすると、どんなことかっていうのを最後一言お伺いしたいんですけど、黒田さんからいきましょうか。
わかりました、
お願いしてもいいですか。
やっぱりね、ポケモンが、子供を育てるというのを23年間の中で初めて描いた作品でもあって、家族の絆って、僕も子供がいるんで絆は分かってるんですけれども、改めて思い知るというか、あったかくなれた映画かなと思いますね。あとはやっぱりもう23年間通してサトシはかっこいい。
あ、
いや、はい、やっぱかっこいいです。諦めない姿勢と、あ、だからポケモンも集まってくるし、人間たちも彼の周りに集まってくるんだなっていうのが今回の作品でも表現されてるんで、そこは見どころですね。
その話、松本梨香さんこのポッドキャストしてくれてるんですよ。今まさに多分点灯線がつながった人がここの人がいると思うんですけど、ポッドキャストなんで聞いてなかったら遡って聞いてください。そのなぜそうなったのかみたいな話を松本さんが、
すごい聞きたい、
お願いします、聞いてください。じゃあそうなると子供側すごい重要。
そうですね、まあ、でも私はこの作品を初めてこう全体通して見た時に、あ、これはすごく大人向けな映画だって思ったんですよ。どうしてもポケモンの映画って子供が見て楽しいもの、まあ、実際私も子供の頃すごく楽しませていただきましたし、こう子供がまあ親と見たりするものかなって思ったんですけど、ぜひ大人の方にも見ていただきたい題材です。すごくテーマが深くて、自分が親になるってどういうことだろうとか、子を持つってどういうことだろうって、私個々の視点からすれば自分はどこから来てこれからどこに行くんだろうっていう、なんかこうアイデンティティを模索するような、そういう描かれ方もしているので、本当に世代を問わず子どもの方から大人の方まで見ていただきたいなと思います。ぜひ親子で見て、帰り手をつないでみたりなんかしてもいいんじゃないでしょうか。まあ、私の年だとちょっときついですけど、私とかだとちょっときついですけど、ぜひなんかこう電話かけてみたりとか、なんかそういう機会になっていただければ嬉しいなと感じてます。
今の話聞きながらリアルに想像しちゃうじゃないですか、自分の家庭のこと、ね、でも15歳なんでもう、まあ、ほぼ確実に手はつないでもらえない
で、まあ、そうですね、ちょっと恥ずかしいですね。
まず1個あり、でもただ今回のココの、僕ココ終わり方がすごいいいと思ったんですよ。
はい、
あそこ見つけて、あ、こういう道見つけてくれたら親としては最高だなっていう、ところにで話が終わるんですよ。だからなんかそういう人、友達がいると、なんかね、子供があって何も言わずに成長するじゃないですか、あ、そっかみたいな、そういうなんか、あ、そうですね、ここもしかしたら子供にとっては友達かも。
そうですね、
今回、
かっこ
いいサトシともうお手本にするべきココがそこに、いてくれる映画だと、いうことなのかなというふうに改めて、はい、思いました。すいません、なんかもう、すみません、今日宣伝のあれですよね、他のこうお仕事いっぱいあるんですよね。でもうそろそろお二人行かれなければならないということですので、はい、エンディングはじゃあこっちだけで撮りましょうか。ポッドキャスト全体のまとめでもあるからね。はい、ということで、この時間までありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
ありがとうございます。中村勘九郎さん、そして上白石萌歌さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
もう知名度マックスオブマックスのところで最後の、はい、ゲストだったわけですけども、なんて言うんでしょうね、なんかこう有名ってだけでいくらでも話が進みそうな人たちが全力っていうところが今日のは分かっていただけたんだと思うんですけど、美馬さん の言い方がすごいね。ね、女の子が頭で怒って男は腹で怒る。怒ってる時に確かにもうほぼほぼ頭働いてねえな俺たちって思ったんですけど、逆に女の子頭働いてんだっていうことに気づいてる美馬さんがすげえって思いました。で、今 その上白石さんの話もそうですし、その佐藤氏かっこいいっていう勘九郎さんの話もそうですけど、このポッドキャスト全部つながってたわ今、全部終わって思います。で、それをね、なんて言うんだろう、全部みんなが自分のもんだといい意味で、みんながね、全員ね、自分のもんなんだけど 自分の持ち物ではないって思ってる感じかな。自分ごとなんですよ。片上さんとかの話聞いてるとすごい思いましたけど、自分ごとなのに、自分の自由にしていいものじゃないってみんなが思ってやってるからこそ出るポケモンっていうものの本当の正しい意味での共有物ってこういうことなんじゃないと。下手すると行政より全然みんなの公共の福祉に資してるんじゃないかポケモンと思う瞬間がちょっとありましたね。で、公共の福祉でありつつ映画はお祭りですから、このお祭りの瞬間がまさにやってきていて、この12月の25日、とうとうもう本当にねコロナウイルスによる公開延期なども、含めましてやっとたどり着きました。で、あのこう映画館はもうね安心安全に見られるようなさまざまな対策を取っていて、もう映画館ではまあほぼほぼ大丈夫なんだなっていうのはみんなだいぶ分かってきたと思いますので、まあもちろんこう自分のね体調とか、さすがにねみんなで見に行こうって言ったけどやっぱり90歳のおじいちゃんと一緒に行こうって言っても今回はちょっとそこは怖いかもしれないので、そこはこうご相談しながらなんですけども、可能な限り映画館で見た方があのいいと思います。なぜなら今回僕はすごいジャングル感を得たのと、あと音楽映画だってすっげー思ったんですけど、あの音響はやっぱり自宅じゃなかなか難しいですよ。ぜひ劇場まで行っていただきたいと思っております。ね、あのこうラジオパーソナリティやってることの一番楽しいことって、さっきねこういろんな現場で芸の引き出しが増えるって言ったじゃないですか。こういうここで聞いた話が他のところにどんどん使えるっていうのがラジオパーソナリティ楽しいところで、今回のポッドキャストめちゃくちゃいろんな、エピソードを、いただきました。すいません、今後の未来にもつながるお話いっぱいさせていただきまして、楽しかったです。ポッドキャスト、1回だけ聞いてくださった方も、ね、全部バッツリ付き合っていただいた方も、皆様ありがとうございました。無駄によく喋るパーソナリティ日本放送アナウンサーの吉田久典でした。よかったらあの普通にラジオ出てますんで普段のラジオも聞いてくださいね。ありがとうございました。